J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩司です。
こんにちは、アシスタントのみどりです。この番組は英語力を高めたい方に向けて、仕事や日常で英語を活用するためのコツ、英語学習のヒント、インタビューなどを通して英語へのモチベーションとスキルを高めるための番組です。 J さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。3月の話になるんですけど、はい、牧原紀之さんの、うん、まあ、マッキーの、
はい、
コンサート行ってきまして、
いいで、ね、はい、
でまあまあ今回も感動して、まだ4回ぐらい泣きましたね。勝手に涙流れてくるんですよ。
いや、マッキーの歌はそうですね。へえ、素敵。
そうで、まあ、途中ハングリースパイダーっていう曲があって、うん、
懐かしいです。
で、あのハングリースパイダー聴いてる時に、あれマッキー英語の発音めちゃめちゃいいなって思って、
うん、確かに、うん、前に聴いてそう思ったことがあります、はい、
でその時もう生で聴いてそう思って、
うん、
マッキーって英語どうやって、英語の発音どうやって練習したんだろうって思って、うん、さあ調べなきゃ。
素晴らしい、火がついた。
火がついた、
J さんの。はい、
マッキーに直接聞くっていうのが多分一番いいんでしょうけど。
そうですね、でき
たら最高です。そんなネットワークはないですし。あ、帰りの電車一緒だったんです
。あ、すごいですね。もしかしたらインタビューできていたかもしれないです。
はい、なんか集団がいて、
はい、
僕その近くぼーっと立ってたら、
はい、
で、まあ、特急乗るので、はい、僕普通の指定席 で、
うん、
でその集団グリーン車のところ、
はい、
でグリーン車の前にいる集団ってって思って、それはまあ水戸の会場だったの で、うん、
はい、
で帰る、僕東京に帰るときに、
はい、
あれグリーン車にいる乗る集団ってどういう人なんだろうと思ってパッと見たら、うん、マッキーでした。
すごいビップ団体でしたね、はい、すごい、
はい、ライブ会場では、
はい、
もう一番後ろの方の席だったんですけど、はい、駅ではもうスーパーアリーナ席ですね。目の前マッキーいたのでちょっとびっくりして、
ね、
マッキーだって言っちゃいましたけど、びっくりして。
じいさんでもそうなんです。そうですか、話しかけることはさすがに。
さすがにそうですね。うん、はい、
難しいですね。
その前回のその地震の話じゃないですけど、
あ、そうです、ね、
そんないきなり出てこないんですよ。
そこでは。
もう電車来てるし。
ハードル高いですね。
はい、乗らなきゃいけないしっていうので。
なるほど。
はい。で、まあちょっと残念だったんですけど。
はい、
でも、まあ英語の発音ってどうやって身につけたのかなと思って、うん、僕はあの本を3冊ですね、はい、買いましたと、ネットも。
おお、すごい。
はい、検索しまくりまして。
うん、はい。牧原さんの英語について。
はい。
うん、
まあ、はっきりこれだっていうのはちょっと分かんなかったんですけど、はい、でもその3冊読んだのと、あとネットを検索して、うん、あと本人のコメントとかっていうのを、はい、うん、まあ全部合わせると多分これが理由なんじゃないかなっていうのが、うん、なんとなく自分の中に出来上がったので、
すごい興味深いです。
ちょっと喋ってみようかなと。
あ、ぜひお願いします、
はい、思ったんですけども、はい、まずですね、マッキーは3歳の時ですね、はい、うん、結構日本語をはっきりちゃんと発音してたっていうのが書いてあって、はい、だからどういうことかっていうと、なかなか発音しづらい単語って
まだありますよね。
ありますよね、3歳とかだと、うん、例えばパンダだったら、うん、パンはいいんですけど、ダが出せなくてパンラになるとか、
うんうん、なるほど、
あとラクダだったらやっぱダが出せないので、うん、ラクラってなったりとか、
うんうんうん、
はい、僕メイの話をすると、はい、食べるっていうのが言えなくて、うん、パレルパレルってずっと言ってたんですね。3歳4歳ぐらい、
うん、
っていうのがまあ結構あると思うんですけども、はい、僕はあのリンゴが言えなかったみたいで、うん、ジンゴって言ってたらしいですね。なんか強い音がですね、リは言いやすいんじゃないかなと思うんですけどね。ジンゴって言ってたらしいです、
ね、逆バージョンもあるんですね。
逆バージョンも発音はっきり発音しすぎて違う音になってたっていう。 でマッキーはそこはちゃんとパンダとか、うん、ラクダとかとこう言えていたっていうところで、
なるほど、滑舌がいい、耳がいい、ま
あ、そう、耳、その音を聞いて、うん、まあ、3歳だから文字読めないと思うので、うん、音を聞いてそれを再現する力っていうのは長けているっていう、もうこの時点で、うん、英語の発音上手そうだなってなりますよね、
う
ん、
そうですね。
あとはもう元々お母さんが音楽好き で、
うん、
でレコードとかも家にいっぱいあった、でもういろいろレコードは音楽関係は買ってもらえるとかいうの書いてありましたし、あとあの5歳の時に保育園の先生がピアノを弾いてるのを見て、うん、でこれはピアノすごい習いたいって言って、
おー、なるほど、衝撃の出会いだったんですね。
そうですね、でこう習い始めたっていう、だから音が好きっていうのはもともと多分あったと思うんですね、うん、
なるほど。
でこれ読んだ時に、うん、僕も同じなんですよ。
そうなんですか。
僕未だに覚えてるんですけど、はい、4歳の時ですね、入園式です、
はい、
幼稚園の、うん、幼稚園の入園式で先生がピアノ弾いてるのを見て、は
い、
これだって思って、でその入園式の帰りに母親にピアノ習いたいって言ったんです。
あ、すごい。
そこだけで言うと僕マッキーと同じ。
そうです。もしかしたらじゃあ J さんもこうミュージシャンとかピアニストになってたかもしれないということですかね。
かもしれないですね。
英語も音を使うお仕事ですもんね。
どんな時もが僕が作ってたかもしれないです。
あ、それは
どうないか。まあでもそれで、ただ、うん、マッキーは、まあ、マッキーってあのなんかすごい親しげに呼んでますけどね。
そう
ですね。あの楽譜とかこう譜面とかそういうのはあんまり得意じゃなくて、
うん、
なんか聞いた音をそのまま再現するっていう方が好きだったみたいなんですね。
なるほど。それは音楽やる人にっていうか、これからやるっていう方にはなんかちょっと朗報ですね。
うん、そうですね。
読めなくても音楽をできる。
まあまあ全然その後も読めないかというと多分読めるとは思うんですけど、でもやっぱり耳で音を覚えてそれを弾くっていうような、はい、うん、まあ、耳コピっていうんですかね、うんうん、っていうのはこのあたりもやっぱ語学向けというか、
そうですね、本当にそうですね、
再現できるっていうところですよね、はい、うんうんうん、はい、でまあその後小学校の中学年とかになると、うん、あの五大悟っていうグループがありますよね、はい、で五大悟のモンキーマジックっていうのにこうハマるって、うん、モンキーマジックって全部英語なので、はい、だこのあたりから、まあ、英語に入っていってんのかなっていう、うん、感じがしましたね、うんうん、そうとか、あとは中1の時にカーペンターズの、うん、まあ、あのボーカルのカレンさんの方ですね、はい、女性の方の、遥かなる影、まあ、英語で言うと Close to You っていう、うん、あの綺麗な歌があるんですけど、
いいすね、
あれを聞いて衝撃を受けてとかっていう風なところで、あともう一つ影響を受けたのが小学校5年生の時の、うん、あの坂本龍一さんのグループの YMO ですね、
はい、
に衝撃を受けたっていうのが書いてある、うん、だから結構やっぱり音、まあ、音楽もちろんシンガーソングライターなので音楽、うん、歌えるし、作れるし、
はい、
でもやっぱりその耳で聞いてそれを再現する力っていうのは、うん、もう音楽だけじゃなくてもう言葉に対してもこう持っていたっていうのがあったので、うん、そうか、これがあの強みの根源なんだなっていうのは感じましたね。
なるほど、うん、いやすごいですね。
あとこう13歳でこうデモテープを作り始めるとか、うん、そういうまあ音楽系のことはさすがもう早いんだなっていうふうに思って。
本当ですね、はい、13歳で
ですね。あとこう中2の時にこうシンセサイザーを手に入れて、うん、でたまたま友達がレコーディングエンジニアのなんかそういうこともできる、
う
ん、
運命ですね、
うん、そう、だから環境っていうのもあるんだろうなっていうのは感じますよね。
そうですね、ありますね、うん、まあ、でも好きだとそういうのをこう引き寄せていくのもあるかもしれませんね。
そうですね、そうそう、うん、あとこう歌歌謡曲大量に聴いてたので、うん、もう頭の中で作曲ができたっていう、
すごい。
これってでも、まあ、音楽で多分そうなんでしょうけど、英語でも大量に聴いていたら、うん、なんとなくこう、は
あ、でも確かにありますね、
英文作れるようになったりっていうのはなんかありそうな気しますよね。
確かに。
これ読んだ時に僕があのスピーチコンテストで5分間のスピーチを4ヶ月準備をしたっていうので、うん、大量に同じものをずっとやった結果、うん、まあ、スピーチコンテストできました。でその後って結構英語喋りやすくなったので、
うん、すごい、
もしかしたらこれだったのかなっていうのは感じますね、
うん、そうですね、うん、共通性を感じますね、
はい、で、うん、まあ、もうここまでちょっと音楽寄りの話でしたけども、はい、実はマッキー英語やっぱ好きだったみたいですね。
あ、やっぱりそうなんですね、はい、うん、あの発音の良さは。
そうですね、うん、でなんかあの音楽で食べていけなかったら、うん、まあ、英語勉強して塾の先生でもなろうかなっていうのは本に書いてあったので、
じゃあ逆にマッキーさんが J さんと同じ道を行った こう歴史もあったかもしれな い、
あ、道を踏み外してしまった。
道を踏み外してないです。素晴らしい道です、どちらも。
はい、そうですかね、はいはい、うん、ちょっとあの比べられるとちょっと恥ずかしいというか、なんかもう月とすっぽんですからね。
はい、でもね、いやいやいや、
まあまあそれはいいとして、はい、でまあやっぱりご両親からは大学には行きなさいっていうのは言われていて、うん、はい、まあ、何回か浪人をして、うん、でもうデビュー決まった後に大学 の、 あの 青学の夜間ですかね、第2部の、英米文学科に受かって、うん、で結局まあ中退してしまうんですけども、うん、やっぱりまあ英語っていうのは追求していこうかなっていうのはちょっと思われてたみたいですよね。はあ、でもちろん洋楽も聞いてたみたいですし、あと、まあ、当時の、FEN っていうラジオですね、うん、Far East Network っていう米軍用のこうラジオ番組、うん、今 AFN っていうんですけども、もうよく聞いてたみたいで、うん、やっぱり英語っていうのはちっちゃい頃から、うん、あの、まあ、歌としても近くにありましたし、うん、まあ、教科としても近くにあったんだなっていうのはそれは感じたので、
うんうん、
で実はオールイングリッシュの歌も出しているっていうところですね。
ありますね、
はい、でその時はこうアメリカ人の方に指導をちゃんと受けて、うん、発音もそこで磨いたっていうことも書いてありましたし、あとはこういうのもあるんだなって思ったのが、あの日本のメディアが企画したもので、外国人が聞いても最も英語の発音が正しい日本人のアルバムっていう、なんかそういうのがあるらしいんです、ね、
初めて知りました。ちょっと今からでもそれ聞きたい。
はい、でそれにも選ばれた、はい、で結構オールイングリッシュ、マッキーが歌ってる曲、はい、あの YouTube に上がってるので、う
ん、なるほど、はい、すぐ検索して聞けるんですね。
ぜひ検索していただけるといいかなと思いますし、いいですね、で僕はあのマッキーの歌の中でいろいろ好きな歌いっぱいあるんですけども、うん、あの僕が一番欲しかったものっていう、
いい、ね、
あのすごくいい曲があって、はい、僕あの曲知らなかったんですよね。
はい、
で、あの前にも一回コンサートを聴きに行ったことがあって、うん、でその時に初めて聴いたのがこの僕が一番欲しかったものっていう曲 で、 で当然歌詞出ないので聴きながらちゃんと歌詞を聴き取るっていう、僕は普段絶対やらない聴き方をしたら勝手に涙出てきました。
この曲は本当に出ますよね。
、はい、これ出ますね。でももともとこの曲って、うん、マッキー自身のために作ったんじゃなくて、
はい、
イギリス人グループのブルーっていうグループがあって、
あ、
そこのグループに提供したものなので、
もともと
オールイングリッシュで、
へえ、知らなかった、
はい、ザ・ギフトっていうんですけど、
そうなんです、それはそれで出てるんですか。
出てます、ザ・ギフトでブルー、青のブルーですね、はい、で検索するともう出てきます、 YouTube で。
わあ素敵、
うん、
それも聞きたいですね、
はい、
うん、
だからなんかこう、あ、やっぱり英語発音上手な理由っていうのはやっぱあるんだなっていうのは、
いっぱい聞いていたっていう、
いっぱい聞いていたとか、あとそもそも音の再現性
ですね、
映画こう高い再現力があるとか、あとはやっぱり大量に歌ってたっていうのもあると思いますけどね。
そうですね、歌になるとやっぱりどうしてもこう気づいたら自分も歌っちゃいますもんね。
そうですね、
うん、
そう、でそこでこうやっぱり再現力を発揮できるっていうのはやっぱ強みなんだなっていうのは感じます、うん、よく言いますけどね、こう発音上手な人って耳がいいとかってよく言いますけども、なんかこう、まあ、本からの情報ですけど、
うん、
で本人のコメントなので、まあ、おそらくこの辺に発音が上手な理由っていうのはあるんだろうなっていうのは感じますね、うん、
あ、ぜひここからね学びを自分自身にも取り入れていきたいなという感じがしますね。
そう、でもこれって、まあ、再現力高めるって難しいかもしれないですけど、うん、でもやってきたことって誰でも真似できることだと思うんですよね、
うんうん、そうですね、ポイントとして、
はい、
でもあとはいい環境があったんだなという、音楽にしても英語にしても身近に触れられる環境もあったということで、この環境を自分で整えるのもいいのかなと思いましたね。
そうですね、まあ、うん、まあ、仲間っていうのもそうですし、
そうですね、仲間大事ですね、
好きなものを追求していける環境とか、
うん、そうですね、
はい、っていうのも
確かにそうですね。私なんかは例えば一人でやってるとすぐ挫折しやすいタイプなので、その仲間作りっていうのがすごいポイントになるかもしれないなと思いましたね、
うん、
なんかもう英語やろうと思ったら英語を話す人、あ、なんだろう、ネイティブスピーカーでなくてもいいと思うので、もう英語好きで話したくてしょうがないみたいなメンバーで集まる ていう定期的に集まるって言ったらもう自然に喋りますもんね。
そうですね、まあ、そこは、うん、あの価値観が近い人の方がいいかもしれないですね、うん、例えばいや英語喋るんだったら相手ネイティブじゃなきゃ絶対意味がないっていうふうに思ってる方も多分いると思うので、
う
ん、
そうですね、
うん、そういう方と日本人同士で喋っても多分相手が続かないと思うんですよね、
うんうんうん、
僕はどっちかというと相手は誰でもいい、
うんうん
と思ってるので、はい、自分が話す番が来るのであれば誰でもいいと思っているので、うんうん、例えば、すごく初心者だったとしたらその初心者の方が分かりやすい話し方をすればいいだけであって、うん、で相手が上級者だったら、うん、それこそこう胸を借りる感じでとりあえずいっぱい喋って、うんうん、別に直してもらわなくていいので通じる通じないで判断するとかですよね。でこれ実際前にもお話したことがあるんです。シュリーマンっていうトロイの遺跡を発見した人がもう何カ国語もできて、はい、でその人がロシア語をロシア語だっけな、それはロシア語かラテン語か忘れましたけど、はい、あの身につけるっていう勉強するときにアルバイト雇って、
うん、
ちょっとロシア語か忘れましたけど一応ロシア語ってことにさせていただくと、はい、でそのバイトを雇ったそのバイトはロシア語全く分かんないです。いるだけ、
うんうん、
いるだけなんだけどシュリーマンは自分でそのロシア語をブツブツブツブツ言って練習する、
はい、
ただ聞かせるっていう、
聞いてもらうだけ、
聞いてもらうだけ、でも 何もフィードバックないし、うん、もうそもそも何言ってるかも分かんないっていう状況で、でもやっぱいてもらうだけで、それが重要だったっていうことで、
実際に人にいてもらう、
いてもらう、でその人に読むのか喋るのかちょっと忘れましたけど、うん、まあ読むとしてもこう音読ですよね、うん、そう聞いてもらう、
うん、へえ、うん、面白い学習法ですね。
そうですね、でもそれでもやっぱり自分にとっては声を出すので、
あ確かに
練習になるの で、
そうです、ね、
音楽全然分かんなくてもとりあえずいてもらって、うん、弾くから聞いててみたいな感じですよねいいとか悪いとか何もいらないので、
うんうん、そこにいて聞いてて、
そうそう聞いててっていう感じで、だからなんかそういうのっていうのはだから大事なんだろうなっていう、うんうん、そこそこまあ、音楽であれば、まあ、音楽聴くっていうのもそうですし、こう作るっていう環境もそうですし、英語であれば、まあ、もちろん聞く読むもそうですし、話す書くっていう環境を作ることによってやっぱり上達しやすい状況っていうのは用意することができるので、
そうですね、
うん、でどんなに再現する力が高かったとしても再現する場がなかったら
確かにそうですね、
うん、あんまり意味がないですからね、
う
ん、
はい、そうですね、さっきお話を聞きながらこの再現性がなかなかないって自分で感じる場合はどんな取り組みがあるんだろうって思いましたけれど、まさにもう今先に答えもらったなと思って、確かに逆に再現性がすごくあっても場がなければそれを発揮する場がないので、再現する力が自分にはなかなかないなと感じても、もうあのどんどんやってみるとか、それを誰かに、
うん、
あの評価してもらうって意味でもなく誰かにそれを発信してみるっていう、そこが大事なんですかね。
そうですね、それを継続できる環境を作れるかどうかっていうのはやっぱり大事だと思うので、うん、まあ、もちろん周りに学習者がいるのであればそういう環境も作れますし、まあ、もしかしたら、まあ、ちょっとお金を払って、うんうん、で環境を買うっていうこともできると思うので、はい、そのあたりは、まあ、改めて考えてみてもいいかなとは思いますね。はい、まあ、マッキーの英語の発音のうまさの理由ですね、うん、
はい、
まあ、もちろん本人に確認したわけではないので、うん、100% 合ってるかどうかっていうのは何とも言えないですけど、はい、でも結構当たってる気がしますよね。
あ、はい、なんかすぐにでも今すぐ聞きたくなりました、
はい、このマッキーこれ聞いてくれないかなと思うんですけどね全然違うよってなるかもしれないし
いつかコメント、
その通りってなるかもしれないし、
聞かせていただきたいですね、
はい、はい、もうこれはどんな時も英語に触れていく、はい、ピアノに触れていく
どんな時
も歌を聞く、英語を聞くっていうのがやっぱ大事なのかなと思うので、うん、もう勉強なんてしないなんて言わないよ絶対みたいな感じですかね
素晴らしい、
はい、そこにアンサーがあるかもしれません
畳みかけられました。
Useful expressions.
続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきます。 J さん、今回の名言は何でしょうか？
はい、今回はマイク・マードックという人の言葉です。 The secret of your future is hidden in your daily routineThe secret of your future is hidden in your daily routine. 未来の秘密は 日課の中に隠れている。もうさっきのマッキーの話だとやっぱり普段から音楽を聴いていたっていうのは、まあ、当然この音楽を作るっていうところに、はい、まあ、生きているわけ で、
そうですね、で
英語学習も普段から英語を聞いてる読んでるっていうのが、まあ、英語を使うとかになった時に、はい、まあ、生きていくのかなっていうふうには思いますので、これはなんか全てに対して言えることですよね。
確かにそうですね。自分が極めたい道があれば、まあ、英語であれ何であれそれを日課の中にどんどん取り入れていくっていう感じですかね。
まあそうですね、取り入れていくっていう考え方もできますし、もう一個は普段やっていることが実は未来生きてきますよっていう。
なるほど、なるほど、
うん、これはなんか過去を振り返ってみると分かりやすいのかなと思うんですけど、みどりさん何かありますか？過去にこれやってた、これをやってたから今これができるようになったんだ、できてるんだとか、
英語だけで
そういう、まあ、英語でも何でもいいです。英語関係なくてもいいです。
やっぱり小さい時から英語が好きだったんだなと思いますね、うん、なのでちょうどカーペンターズのお話があって、はっと思い出したんですが、小学生の頃母親が好きで、でカーペンターズのアルバムをいつも車の中でかけていて、で後ろに乗っている私は母が一応その英語で口ずさんでいるんですよね。で初めて聞く言語というか、あ、日本語ではないっていうことは分かるので、あ、それは何語って言うと、これ英語だよって。そう、それでなんかその音とか音色とか全てに魅せられて、あ、なんか素敵、やりたいって思ったんですよね。それでそんな頃小学生の4年生くらいになったら近くに英会話を教えてくださる先生がいるよっていう風に教えてもらって、あ、行ってみたいっていう風に行って、友達と3人くらいで個人のレッスン受け始めたのが初めての英語との、まあ、ちょっと深い関わりっていう感じですかね、なので日々こう英語の歌曲とかには、触れていて、私もそれ言えるようになりたいって思ってですね、なんか全然言えないんですけど母のを真似て口を動かしていたのをふと思い出しました。あ、
そうか、そういう意味では当然子供の頃からってなったら、子供は自分で環境を作るってなかなか難しいので、
そうなんですよね。
そういう意味では確かに周りの影響っていうのは大きいですよね、
大きいですね、
で、みどりさんの場合お母さんがカーペンターズの、まあ、CD を聴いていたっていうのはあるわけですし、はい、まあ、さっきのマッキーの話で言うと、マッキーのお母さんもまあ音楽が好きで流していたとか、あとあれなんですよね、マッキーのいとこが、ローリー寺西さんなんですよね。
そうですね、はい、
そういうなんか音楽の親戚もいるみたいな。
そうですよね、やはりこう音楽に囲まれる環境だったんでしょうね、きっと。素敵ですね。
そういう意味では僕は全く誰も英語やってないと突然変異で出てきた、
それもまた気になってしょうがないですね、何があったのか。でもピアノにはこうすごい幼少の頃に惹かれてっていう。あ、
そうですね、だからそういう意味ではこうやっぱ音つながりっていうところでは、英語もまあ発音僕好きなので、最初に興味持ったのは多分発音なんですね、文法とかではなくて、
はい、
まあそういうのはあったかもしれないですね。家もであんまり音楽流れてもなかったので。
あ、そうですか、はい、なるほど。
演歌とかは流れてました。
あ、じゃああんまり英語は出てこない。
英語は出てこないですね。僕だからそういうので歌謡曲みたいなので初めて歌えるようになったのが、細川たかしさんの北酒場ですから、
ね、そう
です。4歳の時に歌ってましたからね。
渋いですね。
車の中でずっとかかってたので。
なるほど、
北酒場はもう初めて歌えるようになった歌って言ってもいいですね、は
い、あ、すごい。そうですか、なんか今の J さんと本当にこう想像がこうくっつかないですね。
そうですね、はい、マッキーはなんか尾崎清彦さんのまた会う日までって書いてありましたね。
初めて歌える
そういう歌謡曲で歌えるようになったのはって書いてありましたね。
なるほど、
はい、その辺まではなんか同じような感じだったので
、確かにちょっと共通性がありますね、は
い、
まあ、
マッキーだいぶ先輩です、あ、で僕友人で大阪出身の方がいて、はい、でマッキーと同い年なんですよ、やっぱ高校生の頃から、まあ、学校違うんですけど、はい、やっぱ有名だったって言ってました。
あ、そうですか、高校生の時からやっぱり音楽活動で有名だったんですかね。
音楽活動で、そうですね。
あ、すごいですね、へえ、いろいろなつながりがありますね。
そうですね、だから、本当に 未来の秘密、うん、今やっている日常の日課の中にあるかもしれませんし、ね、過去やってきた過去の日課の中にあったものが、うん、まあ、今やってることの、まあ、原因になってるかもしれませんし、ね、まあ、そういうつながりで言うと、さっきみどりさんおっしゃった今を変えることで未来を変えること、うん、今の日課を変えることで、未来をちょっと変えられるかもしれないですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
第214回をお送りしました。 J さん、マッキーの歌の中では何が一番好きですか？
一番か、この一番っていうのがなかなか難しいんですよね。
そうですね、いい曲がありすぎて私も聴いておきながら選べないです。
まあでも一番って言ったらさっきの僕が一番欲しかったものですかね、
うん、そうですね、初めて聴いて涙が出てしまったという曲ですね。
そう、うん、そうですね、あの、まあ、アンサーっていうのも好きですけどね、
うんうん、いや、さっき最後に畳みかけるように曲名が出てきましたのでね、どんな時もマッキーさんの曲を忘れなくなりそうで す、
そうです、ね、
私も、
はい、もう勉強なんてしないなんて言わないよ絶対は違いますからね。もう恋なんてしないなんてですからね。
そうですね。
もう恋なんてしないか、タイトルとしては。あれもでも元々はもう恋なんてしないで終わるつもりが、うんうん、なんかプロデューサーの方か誰かに、うん、これじゃ救われないよ人はって。うん、
なるほど。
やっぱり救いがなんか歌ってダメなんだよっていうアドバイスを受けて、
いいですね、
もう恋なんてしないなんて言わないよ絶対っていう
二重否定。
そうですね、文法的には難しいです
けど、難しい、
え、言うの言わないのってちょっと分かんなくなっちゃいますけど、はい、うん、まあでも一番好きなものとしては、うん、僕が一番欲しかったもの
いい曲ですね
かなとは思いますね。
はい、
はい、
さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは SNS やメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターもぜひお読みください。J さん、今週もありがとうございました。
どうもありがとうございました。Right, thank you for joining us. See you next week.